松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社リアンコネクション代表取締役小田恭太さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、不動産のもなんか不動産業界のイノベーターみたいなね、お話ですけれども、
はい、そう言うと聞こえがいいんですけど、
アプリっていうんですか、作ってらっしゃるのも、は
い、そうです、はい、あの資産ナビっていうアプリを今あの開発してリリースしてあるんですけども、これなんで作ったかっていうと、自分自身も僕不動産投資をしているんですね、
はい、
で不動産のレポートっていっぱい届くんですけど、そのレポートがですね、まあ見づらいんですよ、
うん、
だし、まあ、見やすかったとしても先々月のどこだっけっていうふうに思ったとしてもすぐ引っ張り出せなかったり、あのメールをたぐって見なきゃいけなかったりするので結構大変でして、うん、それなかなか面で見れるようなオーナーが使えるものがないというふうに思ってまして、うん、ある日ですね、ちょっとこれ僕のお客様が一人のお客さん紹介したいって言ってきたんですよ、うん、
はい、
でその方はとある銀行で結構なローンを組んで物件を買っちゃってて、はい、うん、入居率が上がってない、
うん、
全然
オーナーさんとして物件を買っていらっしゃったわけですね。
買ったんだけど、はい、入居率が上がらずに資金がもう枯渇して困っちゃってるっていう人を助けてくれって言われたんですよ、
うん、
でも不動産で助けるってことはババ抜きのババを誰に当てようかってことを考える作業なわけですよ、
うん、
だから助けようがないんですよ、
はい、
高いものを買っちゃったら、だからそういう人たちがそういうことにならないようにちゃんと初っ端から検証ができて管理ができてるものがあれば、そういう人を生まないようになって思って、それをなくしたいなと思ってちょっと開発したっていうのがありますね。
これ何年前から着手したんですか。
着手はもう、リアンコネクション作ってからすぐですから、はい、7年前ぐらいから。
で世に出たのが、
去年ですね、
はい、ちなみにこのシステムむちゃくちゃすごいですよ。
あ、そうです。
私もいつかこういうものを作りたいなって業界人として思っていて、はい、いろいろ試みてはいるんですけど、うん、ただ実際だいぶ難しくて。
どんなところがすごいですか。
いや、このパッと見てまず一目で分かるというのと、あらゆるものが整理されてるんで、
私も
あるようでないと思うんですよね。
全然詳しくない私が見せてもらったんですけど、もしあなたがオーナーだったとしてねって、こう収入ピッとした、今月の収入パー、今月の建物のローン代パーパーって出てくるんですよね、
はい、そうですね、
魔法のようにボタン一つで。
私の感覚だと、私が地主さんをお客さんとしてやり取りしてるじゃないですか、
はい、
5棟のマンションを持ってる人からすると、5棟あると会社がいくつか違うわけですよね。
あの代理店というか管理会社ですね。
管理会社が、
はい、
管理会社ごとのフォーマットで上がってくるんですよ。
うん、
ね、はい、項目も違うし業も違うし、
はい、伝えていることは同じだけど、
まあ見にくいって感じ。それを一つのフォーマットに全部落とし込んでくれて、見える化してグラフになってるので、すごい求められる商品だと思うんですよね。
ちなみにその細かい数字は、
はい、
どんな風にそのこの携帯のアプリの中に入っていくんですか。素朴な疑問ですけど。
そうですよね、
はい、
私たちのサービス、要はエクセル、今言ったのだと、エクセルでも多分実現可能なことなんですよ、
うんうん、数字を打ち込むってことですよね。
そうです。ただエクセルでは出せない関数みたいなのが中に入れてあるんで計算ができるんですけど、入力は私たちの会社のですね、うん、元管理会社に勤めていたプロたちが入力代行をしてるんですよ、うん、
そのシステムの中に、
はい、時間かかったのはアプリの開発もそうですけど、この入力が大変で、
うんうん、そうだと思います。
不動産って預かり金、保証金、敷金、鍵交換代、クリーニング費用、これ全部類似したお金なんですよ、これをOCR みたいなカメラで字を読むみたいな、サービスをやると識字率が 90% いかないんですよ、だから読み込んでくんないんですよ、分かんないんですよ、だから振り分けてくれないので大変だから、全部初っ端から人間がやってて
自分の手で打たなきゃいけない、
はいはい、なんでそのそれはめんどくさい作業なので、写真撮って送っていただければ、うちが全部それを代行してやっちゃって、でそれを見ていただく人によってはものすごく価値のあるデータになって戻ってくるので、うん、 そういう人に届いていただきたいなと思って。
4回目ですけど、オーナーさん何人登録されてるとおっしゃってましたっけ？
今これはオーナーさんがですね、数は今非公表にしてるんですけど、まあ、1000いかないぐらいまでいってますね。
それの全部の毎月の数字を、はい、打ち込むってことですか？
資産額でいくと、700億兆ぐらい あの資産が今もううちの方で代行させていただいてますね。
はい、打ち込む人って何人ぐらいいらっしゃるんですか？
内部には3人いて。
え？ 3 人でやってるんですか？はい、
その訓練に時間がかかります。
3人の人がそのたくさんの数字を打ち込んでるんですか？
日本に大体5万フォーマットぐらいあるって言われてるフォーマットなんですよ。
そのくらい不動産 あの書類って様々各社違うの
そうですね、
もう全然違うんですね。
はい、仮に入居のことが分かったとしても、はい、管理会社から届くものは返済のことは入ってないんですよね。
そうです、
ね、入ってくる話と出てくる話がセットになってるのも何もないので、
はい、比較もできるということですね。
そうですね。なんであの家計簿アプリで銀行と連動しないとただいくら出費したかっていう、うん、あのただの文字列でしかないんですよ。うんうん、そこを今月入ってきたお給料と支払いとっていうのを全部計算してくれた上で今月5万円貯金できましたっていうふうに言われたら嬉しくないですか？それと同じようなことが不動産でやってます。
一元管理されてるってのはやっぱすごいと思う。
すごいですね。
これラジオ聞かれてる方は絶対調べた方がいいですよ。
本当ですね。資産ナビだそうです。うん、資産は漢字で資産ですね。うん、でナビは NAVI ですね。うん、NAVI でナビ、はい、資産ナビ、うん、これ中身を見れたりできるんですか？こんな感じですよっていう。
そうですね、うん、そのテストみたいなモードが見れたりするので、あのそのバージョンでこういうふうに見れるんだなっていうこともあのご覧いただけますし、
これ私の立場からすると不動産3棟以上持ってる人は使った方がいいと思うんです
よ。あ、本当ですか？
うん、3棟以上持ってる人は使った方がいいと思います。だっていくら残っていくか分かるってことは何年後するといくらになるか分かるわけです。
でもし入居者さんが出ていってしまったらどれぐらいなくなってしまうかっていうのも、うん、もうすぐに分かるということですよね。
未来がイメージできるっていうのはすごい大きいと思うんですよね。こんな感じで合ってますかね？
過去を振り返りながら未来を計算できるっていうのは結構やっぱ大きいことで、うん、まあ、過去からでしか未来は推察はできないですけど、その過去の取りだめがそもそも弱い人たちがここにガンガンデータを入れていけば、今までこう動いてきたからこれからはこう動くことがまあ予想されるっていうのができると思いますね。
素晴らしい、はい、発見というかもう発明ですね。文化を作ったぐらいになるかもしれませんね。松本さん、うん、
特に事業の方なんかもいいと思うんですよね。税理士さんがこのサービスを知ったら自分のところの顧客がどのように資産が増えていくか全部わかりますからね。
ぜひ資産ナビで検索してみてください。はい、うん、4回にわたり、はい、もう本当にいろんな人生の物語を語っていただきました。ありがとうございます。小田さんとのお時間でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月はベリーベスト法律事務所神戸オフィス弁護士の曽我信明さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
専門分野として今回は離婚というところでいろいろとお話をお聞きしております。
はい、
いろんなパターンがあるんですね。
はい、なかなか聞けない話です。
本当ですね。なんかもう毎日喧嘩の中に入っているという感じで。
そうですね。
根本的に離婚になってしまう夫婦のこう共通点ってありますか？
そうですね、まあ、皆さんが皆さんというわけじゃないと思うんですよ、うん、というのはもともとすごく仲良くて、はい、愛し合っていたんだけれども、急に片方が、まあ、浮かれちゃって不倫しちゃって、はい、それが明らかになって急に夫婦関係がもう底冷えになっちゃうみたいな夫婦も当然ありますし、うん、そうじゃなくてそもそももっとコミュニケーションを取らないといけない、うん、それは旦那さんもそうだし奥さんも当然そうだと思うんですけれども、どちらもなんて言うんでしょうね、歩み寄らないといけない。例えば別の人同士が当然一緒に暮らすわけですから、もともと育ってきた家庭が違うので、うん、タオルの畳み方一つとっても、はい、何にとってもそのやり方が違うわけじゃないですか。家帰ってきたらすぐ手洗ってほしい、足洗ってほしいって人もいれば、うん、いやもうそんなのいいじゃん、もう俺はとりあえず疲れてるからベッド寝たいんだって人もいれば、はい、そういうふうなところでお互いが歩み寄るべきだと思うんですね、はい、だから簡単なことなんだったら、そんな細かいこといいじゃないかって言えるぐらい細かいことならば相手に合わせるというふうな、はい、やっぱ寛容な心が、はい、やはりトラブルを未然に防止することなのかなとは感じます。
許すことですね。
相馬さん、そういうセミナーどうですか。
いやいや
ニーズあると思うんですよ。
でもね、そんななかなかね、長い時間お話できます。
大好きがゆえに自分の思い通りになってって求めてしまうのもきっとあるんでしょうね。
あると思いますね。
諦められないというかね。
あとそうあってほしいってのもありません。
期待しちゃうってのもありますよ、ね。これもあの私はよく、まあ、プライベートでもいいんですけど、はい、あの相手方にあんまり期待しないっていうふうなところもすごく大事だと思いますし、はい、あの例えば彼は殴らなければ、彼はギャンブルをしなければ、タバコさえ吸わなければ、お酒さえ吸わなければいい人なんですっていうんですね、はい、皆さんおっしゃるんだけれども、はい、その彼はこの世に存在しないわけですよ、ね、うん、だからそこを冷静に見つめることができるかどうかっていうのは非常に重要かなとは感じますね。
本当ですね。あなたの好きな彼はタバコも吸ってこそその彼なの。
そうです。
吸わなかったら彼じゃないのよ。
そうなんです。そうです。だからそうじゃないと初めてそれで彼は完成してるじゃない。
本当や、はい、面白い。
タバコ吸った喫煙所で知り合ったおっちゃんの話で彼はできてるのかもしれないし、はいはい、
面白い話できるのかもしれない。
そうなんです。そうです。だからそういうふうなところでのコミュニケーションが彼を作ってるのかもしれない、あるいは彼女を作ってるのかもしれないのに、はい、そこを都合をよく排除するっていうのはもうそれはなんて言うでしょう、ゲームじゃないんだから、はい、無理だよっていう風な話です。
帰ってきてすぐに足を洗わない、足を臭い彼でもだから今の彼なんだよ。
そうそうそうそう。だからこそ寛容な部分って絶対出ると思うんですね、はい、逆に言うと、はい、その長所は短所であるし短所は長所であると思ってるので、うん、やはりそういった細かい、うん、あの相手方の、まあ、いいところもあるから彼は、うん、だからそこは許しましょうっていう風な気持ちで入れるかどうか、うん、でそこに嘘が入らないかどうか、うん、本当は嫌なんだけど我慢してるっていう風な嘘が入らないかどうか、うん、それでも愛せるかどうかっていうふうなところは私はすごく重要かなと。
すっごい一つ一つの生活の話なのに深い。
いや経験値が違うなって感じがしますね、これね。
そうですね。歯磨きしながら水を流すかどうかとか、ね、
そうですね、
トイレの蓋を閉めるか閉めないかとかね、
あの座ってトイレするのかどうかとか、
そんな喧嘩を毎日聞いてるんですよね。いや
本当にそうです。あのじゃあ例えばこの端っこにホコリが溜まってて、これが子供にとって悪影響なんじゃないかとかって話もお伺いするんですけど、まあ、そうかもしれないけれども、だったらあなたが掃除すればいいよって話になってきちゃうんですよ、どうしても。でも俺は仕事してて疲れてるんだと、まあそうですよね、お気持ちわかります、はい、ただあなたは子供のためを考えたらそれぐらいはできるんじゃないでしょうかってお話を差し上げたら、はい、あ確かにそうだねって皆さん
コンサル業ですね。
でも細かいきめ細やかなお話、
いや本当にあの何をしてるのかたまにわからない子もいます、
ね、は
い、
なんか別途料金もらった方が
そうですよね。
ご相談だけだとやはり分からない方がいいんじゃないかなっていう方もやっぱいらっしゃるので、
だけど実際相談に来られて相馬さんと話をして分からなくなってる方もいらっしゃるわけですもんね。
そう思います、ね、あのどう思われます、これ分かれるも分かれないもどちらもあり得ると思うし、うん、それはあの私が決めることではないし、うん、むしろ分からない方がお子様のためにはいいと思いますよっていうふうなお話を差し上げることもありますし、だから何でもかんでも依頼を受けて離婚をさせて報酬もらってっていうふうなことは私は良しとはしないので、うん、どちらかというとその方が生きていくにあたって離婚をした方がハッピーになれるのか、うん、あるいはこのまま結婚してる方がハッピーでいられるのかっていうふうなことを中心に考えてるつもりであります、
うん、もうなんか親行くというかそういうセミナーみたいですよね。
本当そうですよね。
本当に
この本すごい売れそうじゃないですか。
そうですね。本当に家庭円満の夫婦円満のコツみたいな、なんか、ね、
何千件の離婚に携わってきた弁護士が語るなんて、
家の隅の埃を許せますかみたいな。
許した方がいいですよ。レトルト食品も許した方がいいと思いますよ。そういう日もありますよ。
めちゃくちゃいいお父さんになりそうですよね。
体調悪い日もありますから ね、やっぱり。
いやもうなんか人間を超えたようなお話をあの4週にわたりいただきました。本当にあの楽しくお勉強させていただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
今月はベリーベスト法律事務所神戸オフィスの曽我信明さんとお話しいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。